イエスキリストの皆をおはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほど開いてもらいました月世前のようですけれども、とても有名なところです。ありがとう。とても有名なところですけれども、今日はイエス様の月世前のよりっていうのを学ぶのではありません。その時弟子たちに対してイエス様は何を言ったのか、その言葉に目を留めながら、なぜあの時弟子たちは祈れなかったのか。でもペンテコステの時に弟子たちはそれを祈って全く変えられました。で、今日はそのイエス様のゲス様の祈りに関して学ぶんじゃないので、あの時言われた弟子、イエス様の弟子たちの言葉を通して私は学んでいきたいと思います。だからゲス様にも何回も話しましたけど、そういうことじゃなくて、今日はそのゲス様に祈りするんじゃなくて、その時に弟子たちに向かって語られた言葉を通して学んでいきたいと思っていますので、そういうふうに思っていただきたいと思います。はい、それではですね、今日はですね、白馬スネゴイキャンプではありません。先ほど司会者までもそう言いましたけど、白馬キャンプですね。スネゴイキャンプはあの冬のキャンプですから、白馬キャンプの映像を見ていただきたいと思います。バスはまだ席が空いていますので、皆さん遠慮なくどんどんご応募ください。はい、お願いします。
Hi, I'm Naomi.
Hi, I'm Chastity, and we want to welcome you to the 22nd annual Summer Hakuba Camp here in Hakuba, Japan.
We want to give you an inside look as to what these 4 days look like, so let's get started.
いいですか、触れようとしてで、皆さんに触れようとしてるんです。どうして触れようとしてるのか、愛されてるからですからね。そしてですね、誰よりも私たちを愛してくださる方がこの場にご臨在されていて、そしてね、触れようとしてる。
Hakuba Camp 2021
バイキング美味しかったです。
これすごい滑らかでとろぎます
Now, we're getting ready to start the Under 21 and Kids J-Gospel Contest. Now let's take a look.
Sing it. How did you feel?
Fun.
Gospel, do you like it?
Like.
Thank you. Thank you.
Yeah.
Congrats, Orange and Ishirin. We're also excited to see what you will accomplish with the gospel.
We're finally here at the 21st Annual J Gospel Contest Final in Hakuba at the Omachi Philharmonic Hall. Gospel groups have gathered from all over Japan and the rest of the world to compete in this contest. And we are crowning our champion here today. So exciting! Here we go! Here is this year's top 10. What an end to an incredibly exciting day. Want to congratulate Gifts and Jerusalem for their great wins, and we can't wait to see the exciting works that are in store for Jabe Gospel. Fun isn't over yet, so let's keep watching.
素晴らしい賞をいただき、本当に神様に感謝しています。これからも神様によってたくさんの賛美を作っていきたいと思います。
終わりの時はやはり人々の救いが表されてくるわけです。で、人々が救われるために私たちが誰かの福音を語っていかなきゃいけないわけです。それは私たちです。
で、この TLEA っていうのは終わりの時のリバイバルの使命が与えられている教会なんです。教会全体に与えられている使命っていうのは皆さん一人一人に対してもそれが与えられているっていうことをもう一度しっかりと捉えてですね、そして神の言葉を聞いていっていただきたいと思います。
この白馬というところに我々がいるということはですね、主の特別な導きの中にあって非常に強い意味があるということですね。黙示録における白馬の働きを神様はっきりと意識させるとともにですね、その働きと技をね、主が開いてきているそのポイントであると。で、皆さんね、主の導きのわからない人、主の手がここにあります。生ける主の計画に気づかない人、主の計画はここにあります。生ける主の恵みに気づかない方、主の恵みはここにあるのです。そしてね、今ね、違う時代になろうとしているんです。それは何かというと、再臨が近づいてきてるんですね。そしてね、再臨前の混乱と災害とね、主の特別な働きの時代に来てる。聖霊があなた方に臨む時って書いてあるんですね。聖霊が働く時、聖霊が私たちのうちに働く時に、なんて書いてあるんですか。証人となるって書いてある。聖霊が働く時にイエス様が生きておられるよ、イエス様の愛は真実だよ、イエスは奇跡を行われるよ、イエスはですね、癒しを行われるよ、私は知ってるんだから、イエス様を、私はイエス様の愛を知ってるんだから、私はイエス様の素晴らしさを知ってるんだから、皆さんは証人となるために召されたい。すでに聖霊によってですね、イエス様を体験されたらいいと思いますね。しかしもっと強く、もっと素晴らしい形で、もっと激しくですね、主は望み始めています。そして皆さんはですね、皆さんを通したらね、主の技をその中で見ていくということをね、覚えておいていただきたい。
We hope you enjoyed your time with us. We look forward to you joining us online or in person next year. See you soon! Bye!
はい、ありがとうございました。今年のキャンプはですね、なんだっけ、賛美大会はですね、大町会館ではありませんので、ホテルで行います。大町会館は今年は借りなかった、ホテルで行いますので、4月21日の賛美大会は今年はホテルですので、よろしくお願いします。間違いないように。だから、私の誕生日にホテルで行うところですね。で、山田とゴスペルクラブと、それからクワイエットウォーターズは事前枠に入ってますので、ぜひ覚えてお祈りください。それとやはりその同じ21日の午前中にですね、この前来られてました原さんっていう方がですね、洗礼を受けたいということで、で、ヨハネは午前中時間をもらってということなんで、近くの川か、川がなかったら部屋になるかもしれませんけど、長崎教会のメンバーとなる洗礼式をします。ヨハネが授けることになると思いますけれどもね。ですからね、まあ、興味のある方はぜひ白馬まで来て一緒に洗礼式に立ち会っていただければと思いますので、よろしくお願いします。だから今年の21日は長崎教会の洗礼式と賛美大会という盛りだくさんなことが、白馬グリーンプラダホテルで行われますですね。はい、感謝します。あとバスが出ますので、まだ人数がかなり空いてますので、ぜひ、ね、応募していただきたいと思います。それで今日のメッセージに入っていきたいんですが、先週、ですね、私はいくつかの箇所に行ったんですが、まず宮崎行ったとき、月曜日に、感動したのはですね、彼が証しをしたんですが、その証しがあまりにも私がいつもする、祈りちゃんの証しをしますよね。夫婦で祈って熱が下がった証し、全くあれと同じ証しだったんですね。ノアちゃんかな、誰か、その彼の子供が熱を出して医者さんに連れてって薬も飲ましたけど全く下がらなくて、もうこれはアタックだと思って夫婦で真剣に心から祈って真剣に祈ったんです、かなり。ところが4畳近くの人が全く落ちない。でどうして神様って祈ってる時に南君はその 自分の心が高いって示されたと。で妻に対してなんかこう高かったと。奥さんの方も夫に対して高いということを示されて、でそれぞれに悔い改めをして、でもっぺん祈ったんですって。そしたらね、あっという間のうちだって、6度5分まで40近くあったんです。あっという間って、あっという間にサンドーンと落ちて、びっくりしたって話を彼がしたんですね。で本当にで心を一つにしないと、心を一つにしたのに、でも心に一つになってないとダメなんだって話をして、で心が高いと一つにならないって言い方をされた。心が高いと一つにならない、心が低いとき一つになるけど、心が高いと一つにならないんだって。で一生懸命祈ってたけど、本当に心から祈ったんだけど、心は高かったから一つになってなかったって話をされたんですけど、なんか動画で聞いた話だなって聞いて、ね、まあ、その話をされたんですね。で神様は関係ないんですね。誰であったとしても、原則は同じですね。本当に心を低くして一つになっていると答えられることね、ぜひ知っててください。それからですね、あとは熊本オンラインをしたんですが、チェチ氏の言葉でですね、なんだかね、寝違いをした方癒されましたっていうことが来たんですけどね、その瞬間癒されたんですね。終わった後に聞いたら、なんか一人の方がですね、さっき言いましたけど実は寝違えてたんですけど全く治りましたとかったんですね。だから瞬時に癒されたんですね。神様に感謝したいと思います。でこれがね始まってきましたね。だから皆さんもね、主に期待してください。祈る側であっても祈る側であっても、この前パロクス言われたように、祈られる側が期待しているときに癒しが起こると。イエス様でさえふるさとに帰ったときできなかったのは、不信仰のように驚かれたって書いてできなかったと。イエス様でさえ、だから祈られる側に信仰があるときに技が起こりやすいので、期待してほしいと思います。祈られるときにね、主に期待してほしい、人じゃなくて主に期待してほしいと思いますね。そのときに技が起こる。また皆さん祈るときに、きっと主がしてくださることを期待しながら祈ってください。ただ信仰がある方々のうちに技が起こっていきますね。そしてもう一つはですね、これは感動したの、昨日飯塚行った時ですね、ヨハネ・デニス牧師がですねお話しされたんですけども、まあ、ヨハネ牧師はもう90近い、80いくつかなんだんですけども、奥さんは90の間ですね、妹さんがおられて、妹さんは5歳の時にもう亡くなったんですね。それは当時まだお兄さんが若かったんですけども、その時に小学生だったのかな、お兄さんはな、その時に何か何を取って貝を取りに行ったのかな。でいっぱい貝を取って帰ってきたら、妹が喜んで天ぷらと貝を一緒に食べたんですって。そしたら何かそれ食べ終わって、喜んでおいしそうにしていっぱい食べたんですって、5歳の妹が。その後何かいきなりおかしくなって、ほいで何かこうすごい状況になって、ほいで慌てておじさんとか呼んでいろいろしたけどダメだったそうですね。でその時に5歳まで何にもこの子の写真も何もないからってことで、もう最後に写真屋さんに連れてって、プロの写真館ね、とにかく1枚だけこの子の思い出に撮ってもらおうと思って撮らせようとしたら、もう苦しんでこーってこう口上げて苦しんでた時だから、お母さんがね、指にパッて手を口指よりはそうです、舌を噛んだらいけないと思って、その瞬間苦しいからギャッてお母さんの指を噛んで血がだらーって出たそうですけど、それでも出たお母さんは口の中から指を離さなかったんですって。分かったのすごいですね。それでね、でもダメだった。でそれで写真館に連れてって写真撮った時に、プロの写真館さんが本当に撮っていいんですかっていうぐらい、子供の顔がもう苦しくてガーッてこうなってて、ちょっとあまりにも悲惨なすごい顔だったから、こんな写真撮っていいんですかってプロの写真屋さんが思わず言うぐらいすごい顔したんですって、こうやってね。でもお母さんもお父さんも、いやもう一枚でもいいから撮ってくれって撮ったんですって。そしたらですね、まあ当時手話出てこないですからね、その後ちゃんとこうなんていうか、写真屋さんの部屋でこうなんかいろいろ暗室に入っていろいろやって写真が出てくる。それが出てきた時に、そのプロの写真屋さんの方が驚いたんですって。全く表情が変わっててね、穏やかな顔をしてて目元は微笑んでるんですって。その写真を見て、まずプロのその写真屋さんが自分を撮ったからね、撮っていいんですかっていうぐらいになったから、ちょっと撮ったんだけど、出てきたらびっくりしたんです、その写真屋さんが一番最初に彼が。そしてお父さんお母さんもそれを見てね、本当にこの子は天国に行ったって分かったって言うんですよね。でその話を、で今までもね、妹さんが亡くなった話を聞いてたの。そして自分が一生懸命買い取ってきて、妹喜ぶんだからいっぱい食べさせた、もう本当にこれはその時痛かったって話聞いたことあったんだけど、この話は知らなかったんで、本当にこう変わったんですね。で天国って本当にあるんです。これはだからね、その5歳の妹さんはね、今天で 5歳のままなのかな、天で年を取るのかな、ちょっと分からない、まあ、今例だけどね、やがて復活の体をもらうんだけど、ね、だったんですね。でなんかその話を聞いたらすごい感動したんですね。ちょうど母の記念会をした後、まあ、お別れ会をした後だったこともあって、同じ聖書の箇所から話されたんで、あの天は本当にあるんですね。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。はい、それで今日の説教の方に行きたいと思いますけれども、今日はさっき言ったようにゲッセマネの実のところなんですけれども、イエス様が弟子たちに向かって言った3つの言葉に見ようと思います。先ほど聞きましたマタイの14章の、32節から見ていきます。ゲッセマネというところに来て、これ場所ですね。イエスは弟子たちに言われました。これは弟子たちみんなに言われました。1つ目、私が祈る間ここに座っていなさい、これから祈るからその間座っていなさい。1つ目は座っていろって言ったんです。つまりここにいろよって、座ってここにいろよって、ね、あの座っていなさいって言ったんですね。あのだから座っていなさい、この時あの祈れとか言ってない、とにかく座っていなさい、ここにいなさいってこと言ったんです。これみんなに言ったの。そしてイエス様はペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれて、この3人だけを特別に連れて行って深く恐れもて始めたって書いてある、まあ、祈り始めたんですね。で何かというと、まずいることが大事なんです。一つ目、そこにいる。ところがあの私たちはそこにいなくてどっかに行っちゃったりするんですけど、そこにいるってことが大事なんです。普段は別にそこにいることは簡単なことなんですけど、いろんなことがあるともうそこにいたくなくなることがある。で何度も私は明かしましたけど、ここに、妻と使わされてきて最初、まあ、峠の時バンバン念頭したのに、神に示されて3ヶ月間祈れって言われて祈り込んだんですけども、そしたらですね、まあ、1ヶ月間祈り込めたんですけど、最初の子が生まれて、まあ、ちょっとなかなか祈り込むって感じじゃなかったんですけど、それでもとにかく3ヶ月間くらいいて、5月にいて、入江さんが来たのは9月だったから4ヶ月ぐらいかな、3ヶ月半ぐらいかな、いたんですけども、そしたら入江さんがですね来た、預言者の入江さんだから、我々はもう自分たちがあまりにも東京であんだけバンバンやったのに何もできなかったから、何を言っても仕方がないと思ってね、本当に預言者だからね、で何度も言ってますが来てね、あの一番最初の細長い街道に来てね、石だけあったんですけど、一番前まで来てね、高台に立ってくれないんですよね。この高台ここら辺でね、一番前の椅子をクッとそっち向けて、ここねピッと向けてね、ポッて座ってね、あの怖い顔でね、いきなりね、信徒はどこにいるんだって私言ったんですよね。怖いですよね。それでね、親父が「あ来た!」と思ってね、あもうこれはもうダメだと思ってね、もう腹くくったんですね。あ、いやいないですってことでもね、まあなまあまあってね、そしたらね、預言者って怖いですね。そしたら秋元牧師は即座にね、あのあ二人のために乗ってくださいって言われたんですね。これぽっかりしたですよね、言ったん。それでね、祈り出して予言した途端ね、やっぱりね、神の言葉は違うんですよね。いきなり言ったんですよね、 You are faithful って。全然違うね、あなた方は忠実だったって。びっくりしてね、全くのこと思ってないから、で言われなくて、そんなこと思ってないから、で何言われても仕方ないと思ったから、いつも言うようにこうやってね、もう何もえってこう言って、でその妻と顔見合わせて、えって言ったら、その後にあなた方は忠実だったって、すみません、その後の英語覚えたんですけど、あなた方はここにいたって言われたんですよ。ここにいたって、そらいましたよ、逃げていくお金ないもん ね。でもいたんですよ。まず一つ目、主の言われた場所にいるんです。弟子たちに言ったことは、ここに座っていなさいって、いるんです。いいですか、これが一つ目。弟子たちはこの時寝たん、この後ね、祈ってない、だから逃げた、大事な時に大失敗した。でも弟子たちは選び抜かれた、この時ここにいたんです。そこにいるってことはとっても大事なんです。神様は白馬キャンプに行けって言ったら行くんです。別にここに留まれたら留まっていいです。今はオンラインがあるから。私はある時、ある期間白馬キャンプに行きたくなかったことがありましたけど、主は行けって言いましたから、行き続けました。白馬キャンプにいるのはとても辛い時がありましたけど、行き続けました。白馬キャンプで他の牧師の説教を聞くのがもう本当に苦しくて、たまらない時がありましたけど、聞きました。主が言われた場所にいるんです。人はいろいろ言うでしょう、欠けているとか足りないとか、その通りです。むちゃくちゃじゃないかとか、その通りです。でも神はいなさいと言ったんです。この時弟子たちは寝たんです。祈るしかできなかったんです。でもいたんです。まず一つ目、いるんです。いるなら神は選び抜かれ愛しきられるんです。これ一つ目。二つ目、ね、そしたらそのヨハネと ペテロとヨハネとヤコブを連れて行って、イエス様も遅くらくもそれも大始めて、イエス様はね、そして 戻ってきたんですかね、彼らに言われて、私は悲しみのあまり死ぬほどです。すごいね、イエス様が目の前で死ぬほどだって言ったんですよね。イエス様にそういうこと言われてるのはもう本当にイエス様の苦しみを打ち明けられるんだから信頼されたね。で次、ここを離れないで、やっぱり言いなさいって、ここまでは。次、目を覚ましていなさい。二つ目、目を覚ましていなさい、答えたんですね。二つ目これね、目を覚ましてなさい。二つ目は目を覚ましてなさいなんですよね。ところが弟子たちはね、寝ちゃうんですね。そしてイエス様は、イエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの鳥が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。これゲストメの今日はこれは詳しくありませんね。アバ父よ、あなたのできならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私のようなことではなく、あなたのこのままなさってくださいって、これだけで1時間以上かかりますか、もう気はしませんが、いわゆるゲス様のように下げられた。そして下げた後に戻ってきて、まだこれ祈り切ってないんですよ。この後3度ぐらいして祈り切って最後に来ますから、ね、途中で来てこられて、イエス様戻ってきた時に、彼らの眠っているのを見つけって書いてある。だから寝たんですよ、彼らは。目を覚ましてなさいって言われて寝てしまったんですよね。イエス様が言った言葉は、ペトロに、シモン眠っているのか、1時間でも覚ましとかできないのかってのがで3つ目に入るんですけど、まず2つ目、なんで寝ちゃったんでしょう。目の前でイエス様がこう死ぬほどですと打ち明けられて苦しんでるのに、弟子たちはイエス様を愛してたんです。どこまでもついていきたいと思ってたんです。本当に心から愛してたのに寝たんです。どうしたか分かりますか。イエス様のこの戦いと苦しみっていうのは、本当に十字架を前にして神に捨てられていることがイエス様にとって現実だったんです。イエス様にとって本当に自分の問題だったんです。でも弟子たちはそのことが、なんかイエス様苦しんでるなってことが分かったんです。大変なんだってことも分かったけど、それが自分の問題ではなかったんです。いやね、試練がある際で人喜んで、どうしようかって。自分の問題になったとき人は起きてるんです。私がよくね、ある方にセミナーをされたり、説教されたり予言をされるときはキリッとされてる。でも私の話を聞くときは寝てしまいますねっていうことを言うときに、別に嫌味じゃないんですよ、ね、でもそれは当然なんです。その人って、私のお話は別に自分の問題ではないのです。その人は自分で話をしたり、自分で何かを放出すれば自分の問題だから真剣なんです。自分のことになると真剣なんです。試練もいいのはないかったら、自分のことだったら、ね、寝てられないんです。もう一つは、誰かの問題でもそれが自分にかかってくるなら寝てられないんです。子供のことでも、子供のことは起きてるかというとね、あんまり自分にかかってこないとね、寝てしまうんで、人って言われるから。でもそれは自分にかかってくるとき起きれるんです。寝てなんかいられないんです。だからね、あなたに試練が許されたり、あなたの愛する人に許されてることがあなたにかかってくる人の場合に、起きてますよ。寝ていいよって言われたって寝てられません。弟子たちにとってこの時、イエス様を本当に愛してたんです。心から愛してたんです。で、目の前で苦しんでることも分かったんです。だけどもそれは自分にとっての問題ではなかったんです。この段階では後で分かるけど、この時は分かってなかったんです。なんかイエス様苦しんでるな、なんか大変そうだな、イエス様って思うけど、自分の問題ではないからなるわけですよ。弟子たちですよ。イエス様がこの後全部を託す弟子たちですよ。私たちも同じなんですよ。寝るんです。起きてなさいと言われたって、自分の問題でないと。だから神は愛のゆえに、あなたに試練を許されるんです。あなたに問題を起こされるんです。どうして、起きてるもん。眠ってられないもん。目を覚ますもん。二つ目はね、いるだけじゃなくてね、目を覚ましてる。イエス様と共に祈るためにまず目を覚ますんです。この段階で祈るとは言ってません。目を覚ましてなさい。目を覚ましてればいいんです。二つ目ね、自分に問題がかかってくると目を覚ますんですよ、これね。で、自分は皆さん、試練があったりなかった時ね、メッセージでも聞き方変わるでしょ。神様助けてくださいとか真剣に呼吸じゃないですか。でもそうでない時はね、あ、なんかこう、ああいいお話だなとかなるわけですよ。それ自分の問題じゃないからですよね。これ二つ目ね。で、三つ目だけだったらね、このさっきね、シモン眠ってるのか、1時間で目を覚ましたことができなかった。これ1時間とっても大事なんです。いつもね、1時間ね、また一緒に祈ることをしてるんですけど、説教の前に。 私ね違う席をちゃんと準備しておいたんだけどね、朝からずっと祈って、ね、で講座の前に立って祈ったらね、全く関係ないのね迫ってきてね、今日のメッセージを導かれたんです。でこれは1回じゃない、ちゃんと1時間で、1時間祈ってしまうと神の敵、面白いけど1時間ってね、これ他の役では一時ってなってるけど、やっぱり1時間っていうのはこれはなんか主が導かれた役だと思います。一時で訳されてるの、こう文語体かなんか口語体かなんかだね。でもだからいつも1時間祈るでしょ、回線に行っても1時間祈る、1時間祈ってごらんなさい。最初と違う示しが来たり、最初のことはぐっと深まったり開かれたりしますから、10分ずつ6回ってんじゃなくて1時間ね祈ってみてください。本当に変わるから。でこれね、まあでも目を覚ましてことができなかった、これがまだ目を覚ましてことができなかったのかって言ったの。で次、誘惑の3つ目ね、誘惑に陥らないように目を覚まして、3つ目のもの、祈り続けなさい、祈れって言った。3つ目は、心は燃えていても肉体は湧いてたんですよ。で、実際、心は燃えてたんですよね。主に言われたからやろうと。でも、肉体は寝ちゃった。目を覚ますだけじゃなくて、3つ目は祈り続けなさいって、今度は祈れって言ったんですよ。なぜできなかったか、肉体弱いからなんです。じゃあ、肉体弱いから寝ちゃうんだから、仕方ないじゃないかって言うけど、肉体弱くと目が覚めちゃって祈れることがあるんです。どういうところありますか。肉体に痛みがあるとき、お腹痛くなったとき、皆さん気がついたら祈ってませんか。トイレに行って寝ますか。痛みが消えるまで祈りませんか。肉体の痛みって避けられないんです。逃げれないんです。眠れっこできないし、眠るだけじゃなくて叫びます。神様って痛いと必死になって、助けてって、お腹痛いから、苦しみ、これは私の聞くべき十字架、神を神を解いて、そんなことになりますか。神様助けて、祈るでしょ、祈るでしょ。十字架だと思ったって感謝しますって祈るでしょ、祈るでしょ、必ず。もう一つね、ペンテコステの時、なぜ弟子たちは祈ったか知ってますか。あ、その前にイエス様だ。イエス様はね、この時なんで祈られたか分かりますか。弟子たち、さっき読んだところですね、あ、33節で、ね、イエスは深く恐れもだえって書いてあるんです。あのイエス様は恐れもだえたんです。悲しみなのに死ぬことだと言ったんです。まあそりゃそうでしょう、神なのに神に捨てられるなんてちょっと想像できないですね。我々の想像を超える恐れと苦しみが来たわけですよ。で体が痛くなくても、あまりにも恐れが来たり不安が来たりすると、人は眠ってなんかいられません。そしてその時に叫びます。神様助けてって、何とかしてって言って、妻がね、よく何度も私が言いましたけど、学生時代その友達が来た時に、もう本当に誰かに会うと思うけど、あんまり苦しく誰も近寄るなと思うようになった時に、明けろ救いくださいって心から叫んだって言いましたよね。で人は自分の心に恐れがあったり不安があったり、なんかもうあんまり苦しいと祈るんです。肉体が痛かったり、肉体痛くなくても心が苦しかったり痛かったり苦しんでると、神様って言うわけですよ。自分の問題だと目が覚めるし、かつ心や体に痛みや苦しみが来ると神に向かって祈れるんです。よくパウロ牧師がね、人生を振り返って祝福を考えた時にね、最初の10個ぐらいはね、いわゆる祝福できた祝福じゃなくてね、最初困難できたりね、試練できたものの方が大きいって言ってますよね。なぜかわかるか、試練の時目を覚ます、苦しい時必死になって叫ぶ、祈り続けるんです、答えが来るまで。だから神の栄光を見るんです。弟子たちはこの時見事に眠ります。そこにはいたけど眠ります。どうしたか、自分の問題になってなかったから。イエス様もそれ苦しんでるけど、別に彼らは苦しんでなかったから、体が痛くなかったから、心は燃えていても肉体は弱いのです。心も自分の問題になってないわけですよ。イエス様苦しんでるってあーって思うけど、別に苦しんでないんです。自分の問題になってない時は眠るんです。例えば説教のことでも、自分が説教になると必死に起きるはずです。でも誰かの説教のためには、本当にそのために自分も戦わなきゃってある意識を持ってたら起きるでしょうけど、それじゃないとあっとこう祈るけど、気がついたら寝たりするはずです。きっと疲れてたら、何でもそうですよ。問いなしでも本当に自分の問題になった時に起きるわけですね。でだから主はね、あなたにね、あなたの問題を許されるんです。試練が来るんです。困難が来るんです。ある場合は自分の罪の結果でしょう。さっき改めてください。まずね、 罪の結果として十字架の場合もある。でもどんなことであろうと体に苦しみや痛みが来たり心が苦しんだりも辛かったりするとき、それは恵みなのです。弟子たちはこの後イエス様が十字架で亡くなって逃げちゃう、その自分の罪のあからさまにされて本当にどうしようもなさいよって出会って、大宣教命令を与えて嬉しいけどできない自分に出会い、かつ殺されるかもしれないと恐れがあり、不安と恐れがあり、そして言葉があるからそうしたいけどできない自分がおり、彼らはもう追い詰められていた。寝てなんかいられない、もう自分の問題なん、恐れと不安があって殺されるかもしれないからもう必死なんです。10日目にペンテコステで聖霊が来ましたけど、あれが変な方だけど1週間であったとしても、逆に20日があったとしても彼ら起きて祈ったでしょう。もう怖いから殺されるかもしれないと思って、それと本当にその約束を握る以外なかったから、今あなたはペンテコス前でもしかしたら出るかもしれない。でも大丈夫、ちゃんと試練が来ます。寝てられない問題が来ます。答えを見るまでもう祈らざるを得ないような肉体の痛みか苦しみか心の中にある恐れか不安か許されます。それは裁きとか責めではありません。罪の場合を改めてね、これ間違いない。でもそれを許されるのは神があなたに祈りを教えてどれほど素晴らしいことを与えるかを見せたいのです。ペンテコステの弟子たちは聖霊に飲まれて全く内側が変えられて、彼らは一回の説教で3000人が救われて奇跡を見たのです。テレビがない時代、マイクがない時代に、その後ザーッと巨大規模が起こったんです。この弟子たちを通してあのゲッセマネで苦しいモダイテレスも目の当たりに見ながら眠りこけた弟子たちを通して、それを他人だと思っている方、あなたはまだ知らない自分の罪の深さを、自分のどうしようもない弱さを、肉体を持っている人間の限界を、しかもこの肉体は罪の肉体なんだ、その自分の弱さを知らない、これから教えられます。もうすでに知った人、自分を責めることも人を責めることもお互いやめましょう。どうしようもない罪人なんです。だから主が許してくださっていろんなことを許したときに、なんでなんて言わないで、あ、ありがとうございましたって、やっと目が覚めます、やっとこれで祈れますって言って、その問題を真剣に神の前に出して祈ってください。聖霊があなたのところに来て、神様があなたを助けて、あなたの人生に奇跡が起こる。それはあなただけにとどまらず、たくさんの人に救いを与え、癒しを与えていく。弟子たちがそうであったように、ゲッセマネで弟子様は一人で戦われました。でもその時弟子たちに語られたんです。弟子たちはその言葉を忘れてなかった。そしてその後ペンテコステの時に彼らは目を覚まして祈り続けて、聖霊が来て彼らは変えられて、神の技と働きが始まったのです。イエス様はもう復活して二度と死にません。だから二度と十字架にはかかりません。もう十分です、一回で。でも私たちの方でまだゲッセマネだったりするかもしれない。でもね、ゲッセマネで終わりませんから、ちゃんと来ますから。すでに死ねが来てる方、心が苦しんで痛んでる方、体に痛みがある方、楽だなんて言いませんよ。本当に辛いと思います。苦しいと思いますよ。自分の罪の結果だと変えてみてください。でもそれは自分の罪じゃなくて誰かから何かの影響だったとしたら、それを神の前に出してください。イエス様なんて 100% 自分ではないのです。我々の代わりに苦しんだんです。神なのに神に捨てられるというちょっと想像を超える痛みを私のためにされられたんです。私たちもそういうところを通されることがあるけど、これはすごい恵みなんです。誰かの代わりはできませんからね、私たちはね、罪の代わりはね。でもね、誰かのためにこう十字架を引き受けることはあるでしょうからね。でもね、その時ね、祈り切る力が来るんです。そうするとね、神の奇跡が起こるんです。主に従い始めてごらんなさい。感謝の祈り、感謝を身につけさせてくださいって心から祈ってごらんなさい。絶対感謝できないことが起こるからあなたについていきたいって本気で願ってごらんなさい。十字架が来るから、苦しみや痛みが。でもその時目を覚まして祈れる。そしたら大逆転が起こる。そして、ああ本当に祝福だって言える。でもその前はやっぱりそうなる。それはね、恵みなんですよ。 あなたにもすごい証が生まれます。今そこを通されている方、つぶやかないでね。それを持って神の前に出ましょう。誰かを責め立てるんではなくて、神様の前に出て祈りましょう。神様の前に心を注ぎましょう。感謝と賛美をしながら、本当に素直に心を注ぎましょう。神様の前に、神様はあなたの祈りに応えて、あなたを満たし、あなたに応え、驚くべき今まで見たことのない神の技と、神様が今あなたが知っているもっと深い愛の方であること、力の神であること、勝利の神であることをもっと深く強く大きく教えてくださいます。これはね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。ということを昨日ここで祈ったら示されたんですね。今までゲッサマネのことを話しましたけどね、こういうのはこれ初めてです。でもこれはね、本当の鍵だと思います。なんかね、あ、本当に試練って恵みなんだなっていうことを、なんか非常に深く霊に開かれました。体が痛むことは恵みなんですよ、ね、だって逃げれないもん、辛いし、きついし、でもそれって恵みなんですよ。神の前に出るから、だって寝てられないでしょ、あ、痛い痛い痛い、あ、痛い、ふっとなんてならないでしょ苦しい叫ぶでしょ、神様って恵みですよ。繰り返しますね、弟子たちは主を愛してました。本当に嘘じゃなくて、心からついていきたかったんです。本気だで、目の前にイエス様がいたんですよ。イエス様、誰かじゃない、イエス様自身がいたんですよ。イエス様が打ち上げてくれたんですよ。恐ろしさ、悲しみの死ぬことなんだよって。そしてもだえてるんですよ、イエス様が目の前で。ほら、普通なら、いやーと思うけど寝たんですよ。でもこれね、ものすごく正直に書いてる聖書って、人間って、この肉体を持ってる人間って、罪人の人間ってね、こうなんです。聖書って実に正直だ。聖ペテロ様なんて言わないで、これがペテロ、でも聖霊が来たから全く変わったんです。彼らが本当に苦しみにいたんだから、祈ったから、試練を通して、困難を通して、苦しみを通して、彼は祈らされたんです。私たちもペテロと同じ、どうしようもない罪の肉体を持っている弱い寝てしまう人間なんだけど、困難が来たり苦しみが来たり痛みが来たら、目を覚まして真に真剣に叫んで祈れる。そうすると神の素晴らしいことを見ることができる。それはね、ぜひね、覚えておきたい。試練が来ます問題がやってきます、ね、それは恵みだってことをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思います。天の様、御言葉をありがとうございます。あなたは私を本当に愛しておられて、目を覚まして祈り、素晴らしいペンテコステの日に起きたような祝福と同じように、一人一人に神様の恵みと祝福を表そうとしてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかからないので、まずくやってもしましょう。主、言われました、何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと思ってもおっしゃってください。天のお父様、今一人一人の願いと求めて主のもとに参りました。その人に対して解決を与え、解放を与え、導きを与えてください。眠っている者よ、目を覚ませ。あなたは目を覚ましたいと願いましたので、私はこれからあなたに本格的な試練と困難を許します。しかしそれは、私があなたを愛し、その祈りに応えたんだということをはっきり覚えておきなさい。それを通して、あなたは私の愛の大きさ、私の真実をこれから見ていくだろうと知られます。経済に関してもっと大胆に求めなさい。自分自身の必要だけではなくて、与えるために求めなさい。でも間違えてはいけません。まず今必要があることに対してきちんと対応しなさい。その上で与えなさい。でも神様が言った時に、与えることをためらってはいけません。惜しんではいけません。与えるものは受けるということを、私はもっと深くあなたに教えたい。癒しのための祈りをしたいと思います。傷んでいる部分、病気の部分があったら言っておいてください。心を病んでいる方は胸に言っておいてください。自分はいいんだけど、家族や友人という方は、その方を思い浮かべながら今祈りましょう。ここにイエス・キリストが満ちておられます。その方があなたに手を触れて祈ってくださいます。またその方に心を向けてください。私もその方に心を向けて祈りますので、心を一つにして祈れば、どんな祈りも答えてくださると書いてあるので、主に期待して祈りましょう。信じるものを通して技が起こりますから、期待して祈りましょう。天のお父様、今一人一人が手を置いている場所にイエス様が手を触れて、聖霊が働いて癒してください。一人一人の病や痛みの全てを十字架で受けて死んでくださっているイエス様、その十字架の血潮の上に今完全に癒してください。 山を取ってください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を完全に治れ。怒り、憎しみ、汚れ、その人の力消えてなくなれ。肩のなんか圧迫や重荷、イエス様って目指る、そこから消えてなくなれ。背中の痛み、イエス様って目指る、癒されよ。足の指、親指の方かな、指の方が何か調子の悪い方、その指に今触れてください。イエス様って目指る、癒されよ。脳卒中の後遺症、完全に治れ。夜どうしても眠れない方、不眠の霊を完全にその人の力で出ていけ。今晩から眠れるようになれ。あるものを食べるとなんか体がおかしい、アレルギーというかなんかおかしくない方、その原因を完全に取り除いて癒してください。イエス様になってください。癒されよ、癒されよ。それを食べてもちゃんと良いなり、体が循環するように導いてください。目の奥の方がなんか調子が悪い方、痛い方、イエス様って目する。目の奥にある痛みをイエス様って消えてなくなれ。曲がった腰をまっすぐになれ。キリストイエスの名によって、キリストイエスって耳を聞こえるようになれ。イエス様の名によって目する。難聴よ、難聴の霊よ、その人の力出ていけ。転んだ結果痛んでるところがあるんですけど、足の付け根だったり腰だったり膝だったり、そこに触れてください。転んだ結果痛んでる分、今触れてください。イエス様って完全に癒されよ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様に何やってもいたします。アメン。今チェックしてみてくれませんかね。なんか体に変化があった人いませんか。ですかね、オンラインしてやれてる方でね、あったら教えてください。ね、神様にはすごく働いてるのでね、あるいは誰かのために祈ったらね、連絡してください。きっと主が働いてますので、そしてあったら教えてください。主に栄光を返しましょう。ね、主が今働き始められてましたので、主に期待してほしいです。今ダメでも、この礼拝終わった後、帰るとき、今晩になるとき、明日起きたとき、怒ってたら教えてください。本当に主が働かれますのでね、主に期待してほしいと思います。それでは終わってください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もなしもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。